んにちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。今日は3回目、3週目に入りましたね。どうでしょうか。そろそろとリズムがつかめてきた頃でしょうか。前回現状維持メカニズム、潜在意識が、いつもの自分に戻ろうとね、足を引っ張るよというふうな話をしました。だから何か新しいことを始めていこうと思った時、一番手っ取り早いのは早く習慣化することですよという話しましたね。覚えていますか。そしてその時に習慣化するには、どうしたらいいのか、何をこう考えると習慣化しやすくなるのか考えといてねっていうことも言いましたね。考えましたか。習慣化のコツっていうのがあるんですね、実は。リズムを考える、これがね、実は習慣化のコツなんですね。リズムですね。どういうことかというと、朝起きたら必ずこれをするとか、お風呂に入ったらどこから洗うとか、そういうことってこういつもいつももう決まって繰り返しやってることですよね。で、例えば歯を磨く、朝起きてまず歯を磨くとか、顔を洗うとか、今ある習慣っていうのがあると思うんですね。その今持っている、もうすでにできてしまった習慣のリズムに、新たな習慣をくっつける、乗せるっていうかね、そういう感じですね。例えば私だったら、歯医者さんからね、あいうべっていう体操ですね。顔を思いっきりこうね、あーとかいーとかうーえーべあいううーべですね。べの時は舌を思いっきり出します。でこういう顔の体操をすることが、歯周病予防にすごくいいっていうことであるとか、顔の筋肉を動かすのでシワとかたるみなどにもね、とっても効果があるんだよってことを、言われまして、一昨年だったかな、初めて言われたのがね。でとにかくこれをやってくださいって言われて、なかなかそれがでも習慣にならなかったんですね、私。でも毎日ね、こうストレッチするとか、それにプラスしてウォーキングするとか、そういうことがちょっとずつこう習慣になっていたので、それに乗っけることにしました。なので家でストレッチをする日はストレッチの最後にあいうべっていうのを15回言うっていうことですね。それからウォーキングする日は、家の中でストレッチする日とウォーキングする日と分けているんですけれど、ウォーキングする日は、実は私インターバル速歩っていうのをやってまして、これ何かっていうとね、長野県の、ある大学の先生が提唱し始めたことらしいんですけれど、ものすごい早歩き、大股で早歩きを3分間、で次はのんびりゆっくり歩くのを3分間、また次早歩きを3分間という形で、のんびり早歩き、のんびり早歩き、のんびりっていうふうに5回やると産後15分になるんですね。でそれを週のうち3日から4日すれば、認知症予防と、生活習慣病予防と、歯周病予防と、まあ、いろんなものにね、予防になるよっていう話を聞いて、15分でよかったらね、楽だなと思ってスタートしたんですね。ところがこれがなかなかですね。3分の早歩きって思いっきり早歩きなんですけれど、これがなかなか最初のうち3分できなかったですね。でまあ毎日やってるうちにちょっとずつね、3分間っていうのが楽にこなせるようになってきたわけですが、さあこのうちのそののんびり歩いてる時間、その時間にあいうべ体操をやろうと決めてやり始めました。そうするとまず忘れることがなく習慣になりやすいんですよね。 で、そんな風に今ある、今持っている習慣に、この、養成講座の音声を聞くことをどっかこう組み込めないかなっていうことを考えてみると、割と早く習慣化できるかなというふうに思います。習慣化のコツ、リズムを考える。一日のうちの どこでやるのかということをね、決めてしまうということですね。はい。習慣化するコツっていうのを身につけると、これはもう本当に今後どんなビジネスをしていく上でもものすごい強みになってきます。習慣化さえできたら、どんなことでもこなしていけるっていうね、すごい大きな武器を手に入れたことになります。ですから、ぜひこの講座を通じて、習慣化のコツを身につけようっていう気持ちで取り組んでいただけるといいかなというふうに思います。はい。それからですね、何か今までやってこなかったのに新たな習慣っていうのをこうつけていく、最低限時間を取られるわけですよね。それに、この講座でしたら、1回の音声講座が前半と後半合わせてほぼ1時間程度になると思います。そうすると1日の中、24時間の中で1時間っていうのをこの講座を聞くために、時間を取らなければいけないわけですから、ということはこれまでに何かしてたものをやめなければいけないということもあり得るわけですよね。もちろんぼーっとしてた時間を、これに当てるということもあるかもしれませんが、例えば友達とべちゃくちゃおしゃべりしてた時間をやめてこっちに当てるとか、何かをねやめるということが必要になってくると思います。ということは何かに対してノーを言える自分になる、これがねものすごく大切なことです。時間っていうのは有限なんですね。誰にも同じように24時間っていうのがあるわけですけれども、その時間の中で何をチョイスするか、何を選ぶかということは、あなたの意思にかかってるわけですね。で、何かを選ぶっていうことは、言葉を変えるとそれ以外の何かを捨てることでもあるわけです。決断力っていうか、決める力っていうのを培っていくっていう意味でも、何に対して自分はノーを言うんだろうかっていうことを、考えて、この講座を受講していってほしいなと思います。つまり自分にとっての優先順位はどっちが上なのかということですね。それを考えてみるっていうことです。優先順位がこれは下だなと思ったら、それに対してはノーを言うっていうことですね。なぜね、私が今こんなことを急に言ったかというと、本当に、ノーの言えない日本人が多すぎるんですね。先日ちょっと調べていたら、約3人に1人がノーが言えないって言うんですね。で、人のことを考えちゃうとノーが言えない。日本人のそれは本当美徳でもあるわけなんですけれど、美徳でもあるけれども、その代わり、それによって自分が本当にしたいこと、しなければいけないことがどんどん先送りになっていくってこともまた事実です。はい。あなたはどうでしょう。ノーが言えるタイプですか。はい。では今日のところに入っていこうかなと思います。今日はですね、3回目、13の視点の中の2番目ですね、環境汚染、特に食についてっていうところがテーマになってきます。前回はね、前回も食品のことやったんですけれど、肉食だとか野菜だとか朝食の是非論だとか糖質だとか塩分だとか、そういう話をね、前回はしました。今回はですね、食の安全について、特にね、安全性、危険性みたいなことについて食を見ていきたいというふうに思います。また食以外でも環境汚染っていうのはもうたくさんのテーマがあるんですけれど、生活用品についてちょっとね、一緒に学んでいこうかなというふうに思います。では、ポイントオブビューの2っていうテキストを開いてください。B1 環境汚染について考える、その1食と生活用品っていうテキストが出てくると思います。ここでもね、いつもと同じように国が考える、 食の安全というのはどういうことなのかということで、厚生労働省の、ページから抜粋しています。食品安全情報ネットワークというのもあるわけなんですけれど、その中に遺伝子組み換え作物は法律に基づき安全性が確認されていますというふうに出ています。で、放射能汚染食品、輸入食品、食品添加物、残留農薬、遺伝子組み換え食品などなど法律に基づき安全性の確認済みであるということがね、この厚労省のホームページに載っているわけですね。で、一度ね、こう厚労省のホームページ中へ入ってどこに安全だって書いてあるのかみたいなところをね、自分の目で見ておくってすごくいいですね。もちろん反対意見が多いのもご存知のことと思います。食品添加物の本当の怖さ、基準値を超える残留農薬、輸入食品のポストハーベスト、進む耐性菌による汚染食品、遺伝子組み換え食品は安全なのか、匂いも、ね、味もない放射能汚染食品については本当に大丈夫なんだろうかっていうふうな、一応ここでは6つ、反対意見が多いものを挙げています。実はこれ以外にもまだまだいっぱいありますが、とりあえず最低限押さえておきたいのはこの6つかなというふうに思います。この6つ見てみていかがでしょうか。全部うんうんうんうんって分かりますか。それともこの言葉は初めてだなっていうのがあるでしょうか。前回も言いましたね、分かること分からないこと、曖昧に知っていることを区別して、見ていきましょうということでしたね。はい、1枚白紙のページが挟まってますね。はい、次、参考資料、ですね。食品添加物、農薬、何が怖いのかっていうところには、私がこれまでに読んできた、これは本当に素晴らしい、読むに値する価値のある書物だなっていうのを一応挙げてあります。食品添加物の農薬に関しては、沈黙の春、レイチェル・カーソン、これは1962年ということで、DDT なんかをはじめとして農薬の害について世界で初めて書かれた本だっていうふうに言われています。もう名著だって言われている本ですね。今はもう文庫でも出ていますので、ぜひ読んでほしいなと思います。から次が複合汚染ですね。有吉沢子さん、これが1975年ということで、私ちょうど学生時代だったっていう覚えがあります。リアルタイムでこれを読んで、実に私はもう本当になんか一気に読んでしまったっていうぐらい面白い本でした。最初のうちね、なんか何かなと思いながら、最初の5分の1ぐらいはトロトロトロトロした感じだったんですけど、途中からもうさすがにこの有吉沢子さんの筆力っていうか、ペンの力っていうのは素晴らしいなと思って、もう一気に最後まで読みましたね。ここで驚いたのは、複合摂取に対する検査は一切ないということ。これ食品添加物のことです。添加物、日本ではもう今や1000種類以上あるって言われていますが、その A と B、 A と C、A と D っていうふうなね、複合摂取した時に対する危険性、安全性、危険性の検査っていうのが一切ないんだってことに私はもうすごくびっくりしました。で、その一つの組み合わせで4年間と1億円だったかなの費用がかかる、貧乏な厚労省にこれだけの、組み合わせ、順列組み合わせではありませんけれども、当時これ書いた頃は多分400種類ぐらいだったんじゃないかなと思うんですが、それをね、順列組み合わせで、複合接種していくことに対する調査がないのはお金がない厚労省を見ていれば分かりますみたいなことが書いてあって、あ、そうなのかっていうふうに思いましたね。はい、奪われし未来、シアコルボン、これは1997年環境ホルモンというものについてね、初めて書かれた本で、タンク車660台分に、1滴のトニックを割ったような薄さで、健康被害を与えるんだってことが書いてあって、もうこれちょっと想像を絶する、なんか本当に微量なもので、環境ホルモンというのが私たちの体に影響を与えるんだってことを書いてあって、とてもこれも驚きましたね。 でその翌年メス化する自然デボラ・キャドバリーという方が書かれた、これも環境ホルモン汚染について書かれた本なんで、あのメス化っていう言葉がすごく印象的でした。ニシガイとかね、貝の中でオスが少なくなってメスがすごく増えているっていうね、あのそういう本だったんですね。買ってはいけない週刊金曜日発行ということで、これは1999年ぐらいからあの一気に売り出されて、もうすごいなんていうか評判を呼んだ本ですね。実名で商品名や会社名が出ていたので、ものすごくインパクトがありました。偽出汁の素とか猛毒ガスのカビキラーとか、味覚も犯すポリデントとかですね、白ペンキで染めるアタックとかですね、そういうなんというかキャッチコピーがたくさん出て、本当ですかこれなんて思いながら私も読んだ記憶があります。その後買ってはいけないは買ってはいけないっていうその反論が出ました。で買ってはいけない大論争っていうのがこの後起きてきました。でもこういうふうにしてね、こう論争を生み出したきっかけになったということは、私すごく存在価値があったんじゃないかなというふうに思います。でそれについて企業側がきちっと答弁している企業と一切返事がない企業っていうのも分かれてきたっていうところも面白かったですね。はい、汚染される体、山本ひろとさんっていうんですかね、2004年食品添加物、環境ホルモン、食物アレルギーなどについてですね、とっても分かりやすく書いた、これ新書で出てた本ですね。とても分かりやすいし、添加物、環境ホルモン、それから遺伝子組み換えも書いてたかな、幅広く食品のその汚染についてね、書かれた分かりやすい本で、一番最初に読む本としてはすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。でこの中では許可された添加物の種類の異常な多さということで、2011年段階で指定添加物が423品目、既存添加物が365品目あるということで、もう900品目合わせればね。でそれに対するアメリカ133、ドイツ64、フランス32、イギリスに至っては21品目しか許可していないという、この桁違い の多さを見て、皆さんはどんなふうに感じるでしょうかということですね。2005年、2014年と食品の裏側っていうのが1、2と阿部司さんという方から出ました。これもすごく興味深い本でしたけれど、私が一番びっくりしたのは塩分、糖分、油分の取りすぎを促すんですね、この食品添加物が入ることによって。ということはつまり私たちの味覚を狂わせてしまうんだと、そこが一番怖いんだということを書いていて、ああなるほどそうなんだというふうに思いました。コップにね、角砂糖を10個ぐらい入れてこう溶かして、とっても甘くて、もう甘すぎて飲めないっていうふうなね、そういう水溶液にちょっと添加物を入れるとこれが飲めるようになるんですよね。そのね、甘すぎるっていうふうに感じなくなる、味覚が狂わされる、あこれは怖いなというふうに思った記憶があります。はい、次のページに行きますね。最近注目されるリン酸塩の問題ということで、食事でかかる新型栄養失調、食品と暮らしの安全基金編集というところが出しています。この食品と暮らしの安全基金というところは、消費者運動をずっとやってきたところで、スポンサーを取らずにパンフレットとかそういうのを出しているので、定期購読結構高いんですけれど、スポンサーをつけていないというところから自由なことが書けるというのが売りということですね。ミネラル不足が多くの疾病、うつとか発達障害、更年期障害の原因ではないかということを言い出しているところです。で、ものすごく緻密にいろいろ調べたことがね、出ていて、で、ミネラル不足の原因が、日本の土壌にもともとミネラルが少ないんだっていうところと、水煮野菜の多様からミネラルが不足していること、今もうすでに水にしてある、すぐに使える野菜っていうのが、こう、真空パックで、たくさん売られていますよね。あれのことですね。レストランとかそういう外食産業もこの水煮野菜を便利だからって使ってるところがたくさんあるっていうふうに聞いています。それと、この 2つですね。それがミネラル不足が原因の理由だと。ところが3つ目、これ大量に使われてきたリン酸塩という食品添加物があるんですけれど、このリン酸塩が細菌になってミネラルの吸収を阻害している、ということが分かってきたんですね。でこのリン酸塩という食品添加物っていうのは、ちょっとググってみるとすぐに出てきますが、ものすごい大量に使われている、比較的危険性が少ないっていうね、安全性が高いということで、どれ以上使ってはいけないとかという規制が一切ないんですね。それでものすごくあらゆる場面に大量に使われてきているわけなんですけれど、このリン酸塩がどうやらミネラルの吸収を阻害していることが、ミネラル不足につながっているんではないかっていうふうなことをね、言われています。はい、特定保健用食品とは何かっていうね、この両手を挙げて人が飛んでいるマーク、特保マークっていうのもね、とても馴染みの深いものになりました。1991年発足なので、もうね20年以上経ったということですね。特保、このマークを取得するためにね、必要なのが 2、3年間という年数と、5000万から1億円ぐらい、必要になってくるということなんだそうです。で、特保の素材っていうのはね、お腹の調子を整えるオリゴ糖であるとか乳酸菌類、コレステロール高めの人へはキトサンとか大豆タンパク、血糖値の上昇を穏やかにするためには難消化性デキストリンとか、ポリフェノールとか、いろいろこうこの特保に使える素材っていうのがここに挙げてあります。キシリトールとかね、ゴマペプチドとかね、いろいろありますね。要はこの特保というのは何かというと、この、例えばオリゴ糖であるようにお腹の調子を整えると言ってもいいオリゴ糖が この商品の中に入っていればそれで OK なんですね。規定量以上入っていれば。でその元々のその商品の、安全性とか健康にいいのか悪いのか、そんなことは一切関係がないんですね。ですから、例えばこのキリンメッツコーラっていう150円のキリンが出している、特保ですが、これは難消化性デキストリンという植物のでんぷんからできた食品素材が使用されている商品で、許可表示は本品は食事から摂取した脂肪の吸収を抑え排出を増加させる難消化性デキストリン、食物繊維の働きにより食後の中性脂肪が気になる方の食生活改善に役立ちますというふうになってるわけですね。で、ですからそのキリンメッツコーラ、コーラ自体の良し悪しってことは何も言ってないってことに、ちょっと注目してみてください。こういう健康に良さそうな素材が入ってればそれで特保マークが取得できるということです。はい、これ読んだ時にうーんと思って思ったんですが、これ食事と一緒に、摂ると脂肪の吸収を抑えるということなんで、このキリンメッツコーラというのは食事時に飲めっていうことなんですね。簡単に言えば食事と一緒に摂取するタイプの商品ですって書いてありますもんね。なんか私すごく違和感があるんですが、今の若い、子どもたちというか若者は食事時にコーラとか、ファンタとかそういうのを飲むんですよね、清涼飲料水を。で私はの感覚だと食事っていうとやっぱりお茶でしょうっていうふうに思うんですけれど、炭酸飲料を食事時に飲むっていうことがもうポピュラーになってきているんだなっていうので、なんかちょっと不思議な気が私はしていますが、そういうことですね。はい、その次のページなんですが、2015年より機能性表示食品っていう制度ができてるんですね。でこれが今ものすごく伸びていて、特保は今この、2015年の段階で、6463億円の市場だったんですが、その後、5年間経ってもほぼ横ばいなんですね、この特保市場は。ところがこの2015年よりできた機能性表示食品という制度、これがですね今ものすごく伸びています。何が違うのかというと、許可が不要、消費者 長官へ届け出ればいいだけで、向こうから許可してもらう必要がないんですね。この特保は国が許可するっていうことだったので、許可してもらっているかどうかっていう違いですね。はい、許可をいただかなくていいので、ただ届け出るだけでいいので、この機能性表示食品というのはすごく短期間でそれが取れるし、出せばいいということですね。で、費用も特保ほどかからないということですね。で、ということなんで面白いんですけど、このキリンメッツプラスっていうのはキリンメッツコーラと内容成分全く同じなんですけれど、キリンメッツプラスの方は機能性表示食品なので、値段が120円なんですね。さっきのキリンメッツコーラっていうのは、150円でしたよね。だからこの30円の差が特保にかかっている費用なのかなっていうふうに考えてしまいます。はい、見たことあるようなね、商品がこう並んでいますね。はい、ただここで注意してほしいのが、消えたエコなクッキングオイルという記事がそこに挙げてあります。1999年、発売のエコなクッキングオイルは食用油の中で最初の特保だったんですね。皆さん覚えているでしょうか、エコなクッキングオイルっていう特保マークがついた、コレステロールがつきにくいとか血圧上げにくいとか、いろんなことを言って、スーパーの売り場のかなり広い面積を占めて、デカデカとね宣伝されていた食用油ですね。ところがこのエコナに含まれていた脂肪酸エステルに発がん性があることが分かり、特保許可の執行届どころか商品の自主回収、販売中止となって消えた商品だということです。だから特保とついているから安全だという何の根拠もないということも知っておいてほしいなというふうに思います。はい、ということで、もうちょっとだけ進もうかな。この辺りでちょっと1回前半休憩時間を取りたいなと思います。休憩時間の後は人工甘味料の問題についてねお話ししていきたいと思います。では休憩に入ってください。